IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りします。
ネットと
ギルの
IT 管理日誌。
この前の調査結果は？
私は経理よ。マーキはあっち。
その件は部長から。
なんだ、わしがどうかしたか。
おいギル、オフィスのみんなを隅っこに集めて何してるんだ？
究極のコラボレーションさ。みんなで一緒に働くんだよ。
IBM のロータスノーツドミノ知らないの？生産性の高いコラボレーションが簡単に実現できるのに。
その手があったか。すぐ注文しよう。
おい、サインするから今すぐここから出せ。
社長！
IBM のロータスノーツドミノで社内連携のコントロールを取り戻せ。
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組は先週伝えられた IT 業界のニュースで1週間を振り返り、その裏話やポイントをIT メディアエンタープライズの浅井さんに解説していただきます。浅井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では先週もいろいろなニュースがあったようですが、早速その中から注目されるニュースを続けてご紹介してまいります。まずはマイクロソフトが反論、ビスタエアロによる電力消費の増加はわずか。マイクロソフトがブログを通じて、エアロを使った場合の電力消費は1% から 4% 程度増えるだけで、ノートブックパソコンのバッテリー持続時間を著しく短くするものではないと主張しています。ヒューストンクロニクル氏の記事に対して反論したものです。
ご存知のように、バッテリー持続時間については様々な要因が関わってくるため、エアロだけが大きく影響するとは言い切れないでしょう。ただマイクロソフトでも、ノートブックパソコンが省電力モードになった時はエアロの機能をオフにする仕組みを用意しています。
フィッシャーが逆手に取る SNS の信頼感。マイスペースをはじめとする米国のソーシャルネットワーキングサービスが、罠を仕掛ける詐欺師、いわゆるフィッシャーによる情報収集の格好のツールになっているとし、サンズインターネットストームセンターが警鐘を鳴らしています。SNS では信頼感が形成されており、罠に対しても信用しやすくなっていると指摘しています。
フィッシャーは偽サイトによってユーザーのアカウント情報を入手し、これを悪用します。 SNS 上の知人になりすまし、他のユーザーに対してもフィッシング攻撃を仕掛けているようです。インディアナ大学がまとめた調査結果によると、通常のフィッシングメールに引っかかる比率は15% であるのに対して、 SNS 上の知人からのメールであるように見せかけた場合、成功率は 72% に跳ね上がっています。
白黒モザイクはもう古い？ QR コードが動画化へ。 IT デザインは5月20日白黒のモザイクでデザインされている QR コードに動画を埋め込む技術、ムービー QR を開発したことを明らかにしました。
ムービー QR はやはり同社が開発した QR コードに画像を埋め込む技術をベースとしています。パラパラ漫画の原理を利用し、デザインが少しずつ異なる画像を高速で表示させることによって、 QR コードの中で動画を表現する仕組みです。企業のキャラクターなどを利用すれば、 QR コードを読み取る前にどのようなウェブへアクセスするのかをイメージできるので、ユーザーに安心感を与える効果もありそうです。
Google、Microsoft 対抗で Salesforce.com と提携へ。インターネット検索最大手の Google と、企業向けオンラインサービスの草分けである Salesforce.com が提携交渉を進めていることが明らかになりました。 Microsoft に対抗する両社は、Google のオンラインサービスの一部を Salesforce.com のサービスと統合することも視野に入れています。情報筋の話として、ウォールストリートジャーナルが伝えたものです。
先頃マイクロソフトによる Yahoo の買収交渉が伝えられたばかりですが、 インターネットサービス市場では生き残りをかけた合唱連行が日常茶飯事となりつつあります。これとは別に Google は5月18日インターネット企業らが Google のサービスを自社の製品に組み込めるようにする Google Apps パートナーエディションを発表しています。
IBM インパクト初開催、 SOA のリーダーを印象付ける。 IBM は5月21日フロリダ州オーランドで IBM インパクト2007を開催し、 SOA によって革新をリードする同社のミドルウェア戦略をユーザーらにアピールしました。
IBM のソフトウェア事業を統括するスティーブ・ミルズ上級副社長は、 SOA による IT ガバナンスの重要性や投資効果の改善といった SOA がもたらす価値を訴えましたが、今もビジネスと IT のギャップに悩む企業は少なくありません。 IBM では業界・業種特化型の SOA ロードマップを示すとともに、 SOA 技術者のスキル不足を解消すべく様々な施策を展開していくとしています。
ありがとうございました。さて、今回もいろいろなニュースがありましたが、その中で浅井さんが最も注目し興味を持ったニュースをご紹介するニュースオブザウィーク。今回のニュースオブザウィークは、64ビット時代の到来を告げる Windows サーバー2008。マイクロソフトで Windows サーバー部門のゼネラルマネージャーを務めるビル・ラング氏は5月16日、カリフォルニア州ロサンゼルスで開催された Windows ハードウェアエンジニアリングカンファレンスで、ハードウェアは64ビット化へ大きく移行している。ソフトウェアプロバイダーにとっては困難な道のりになるだろうが、業界にとっては正しい選択だと話しました。ラング氏は年内にリリース予定の Windows サーバー2008が同社にとっては最後の32ビットサーバー OS になることも明らかにしています。ということなんですが、この Windows サーバー2008とはどのような OS なんでしょうか？
はい、ロングホーンのコードネームで開発が進められてきたマイクロソフトの次期サーバー OS です。 Windows Vista と同様、度重なる延期で出荷は大幅に遅れてしまいましたが、むしろその間にプロセッサーの64ビット化やマルチコア化が進み、またハードウェアによる仮想化機能も盛り込まれてきており、それらの機能をフルに引き出せる OS の登場としてはタイミングも悪くないと言えるでしょう。
64ビットのサポートは初めてですか？
いいえ、現行バージョンの Windows サーバー2003にも64ビット版があり、その点は変わりありません。かつて Windows は Windows 95と Windows 98という2つの世代の OS によってアプリケーションやドライバーの32ビット化を促進してきた歴史がありますが、それと似ています。Windows サーバー2003と Windows サーバー2008という2つの世代の OS によって、サーバーアプリケーションなどの64ビット化を促進していこうとしています。64ビット化の恩恵としては、広大なメモリー空間のサポートなどが挙げられます。
プロセッサーのマルチコア化や仮想化技術の活用という点ではどうでしょうか？
マイクロソフトによれば、サーバーと OS が一緒に更新されることが多いため、企業ユーザーの関心は高いということです。従来はコア単位のライセンスを適用していたソフトウェア業界ですが、マイクロソフトは率先してこれを改め、コアの数ではなくソケットの数で価格を決める方式に切り替えています。マルチコア化によって、これまでは CPU 単位だった仮想化もコア単位へとさらに細分化されていくため、 OS にもよりきめの細かな仮想化機能が求められてきます。 Windows サーバーの仮想化機能は OS のリリースから約半年程度遅れて登場する予定です。また順序が逆になってしまいましたが、マイクロソフトは企業ユーザーが求める信頼性に応えることを最も重視したと強調しています。 Windows ハードウェアエンジニアリングカンファレンスでラング氏は Windows サーバー2008では信頼性、セキュリティ、管理性が改善され、大規模なシステムにまで拡張できると話し、システムを停止することなくプロセッサーやメモリーを交換できるホットリプレイス機能のデモも行っています。これはシステムを再起動することなく動作を継続したままで不具合が発生した一部のプロセッサーやメモリーを交換できる機能で、メインフレームクラスの高い可用性を実現するものとして期待されています。セキュリティ面でも同様です。例えば64ビット版の Windows サーバー2008では電子署名がないカーネルモード用のプログラムは一切動作しなくなっています。このほかビットロッカーやリードオンリードメインコントローラー、ネットワークアクセス保護などによって優れたセキュリティも提供されるということです。
ありがとうございました。それでは今週の IT メディアマンデーエンタープライズはこの辺で終了させていただきます。次の更新は来週6月4日月曜日の予定です。浅井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
IT メディアマンデーエンタープライズ、この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。